や主の皆を賛美いたします。早速ですけれども、この間の、自分の経験からなんですが、ある日曜日のですね、第4礼拝終わりました。要するに1日聖日が終わりました。素晴らしい満たされた礼拝1日であったな。ほっとしてですね、帰宅しようとした時に、外のですね、空模様がちょっと気になったわけで、ですね、そのオフィス2階のオフィスからですね、ちょっと外を見た時に気になりましたので、スマホを取り出して、天気のアプリをよくチェックするんですけれども、天気予報のアプリをですねチェックしました。そうするとですね、大和市に雨が降り始めています、出たんですね。ちょっと待ってくださいということですね。朝見た時にはそんな気配は1ミリもなかったんですね。それでですね、私自転車で来ておりますが、その朝の天気予報に信頼してですね、今日は雨具を持ってきていない。それでですね、こちらに傘を片手で差して自転車をこう持ってですね、ああこうやって歩いて帰るのかっていうふうに考えましたらですね、せっかく一日満たされたんですが、何かだいぶ憂鬱になってしまったんですね。それで重い気持ちで外に出てみましたらば、あれ雨が降っていないということですね。その時ふと思ったんです。私はどれだけ天気予報を信じているのかっていうことですね。アプリの言ったこと嘘つかない、そんなわけはありませんね。 AI が判断すること、スピードも速い、正確性もある、人間の判断をはるかに超えている、そんなわけでもないと思いますね。ふと思わされたんですね。自分は何をこの確かに信じているんだろうか。聖書の言葉、アプリ、天気については聖書とアプリ比べる比較の対象ではないんですけれども、しかし確かに信じる対象としてですね、そういう観点から私はもっとですね、聖書をしっかり信じたいなっていうふうに感じて、どうしたらいいんだろう、そういう中で御言葉を、この求めていったわけですね。その中で開かれた御言葉が本日の御言葉、ヘブライ人への手紙第11章1節から26節までになります。新約聖書、聖書教会共同訳の新約聖書の405ページ上の段です。ヘブライ人への手紙第11章の1節から6節まで。ヘブライ人への手紙第11章の1節からお読みいたします。11章の1節、信仰とは望んでいる事柄の実質であって、見えないものを確証するものです。昔の人たちは信仰のように称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって作られ、したがって見えるものは目に見えるものからできたのではないことを悟ります。信仰によってアベルはカインに勝る生贄を神に捧げ、それにより正しいものであると認められました。神がその供え物を認められたからです。アベルは死にましたが、信仰によって今も語っています。信仰によってエノクは死を経験することなく天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。移される前に神に喜ばれていたことが証しされていたからです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神がご自分を求める者に報いてくださる方であることを信じていなければならないからです、とそのようにあります。この最後の部分は口語訳では、神に近づく者、それは神のいますことと、ご自分を求める者に報いてくださることを必ず信じるはずだからであると、そう訳しておりますが、冒頭の出来事からですね、気づかされたこと、正直言いますと、自分を客観的に見たときに、ああ、自分はまだまだですね、聖書を確かに信じきれていないな、そう反省したわけであります。しかし、このアプリよりもですね、AI よりも、目に見えるどんなものよりもと言っていいかもしれませんし、また自分の五感で受け取る情報のどれよりも聖書を確かに信じたい、それが私の思いであり願いであります。じゃあどうしたらいいんだろうか。そのヒントもまた聖書自身にたくさんあるわけでありますけど、そのたくさんある中から今日はその中の一つの強力な一つであると思いますヘブル書11章を学んでまいりたいと思うんですが、今お読みしましたヘブル書11章の1節、もう一度お読みいたします。信仰とは望んでいる事柄の実質、 掴むことができる。であって見えないものを確証するものです。御言葉を確かに信じる、その鍵はやはり信仰である。信仰は私たちに確証を与えるものだとここにはあります。まあ、口語訳、新教大学も似てますけど、さて信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認すること。信仰とは、まあ、確信すること、事実を確認することとありますが、新改訳では信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものである。信仰は保証する、信仰は確信させるものである、そう訳しています。これは私たちのこの教会訳に共通すると思います。信仰とは望んでいる事柄の実質であって掴むことができる、見えないものを確証するものなんだ。これを私は掴んでいきたい。しかしまた同時にまず覚えたいことが一つあります。それはこの世、その背後で働く悪魔サタンいます。徹底的に信仰を阻止しようとしている、そういう事実、そういう働きもあるということも覚えたいと思います。ハワイのニューホープチャーチのウェイン・コデロ先生がこのことについて話していたんですが、今の時代、このディープフェイクというですね、 AI を用いて精巧に作られた偽物、そういうものが横行している。特に、まあ、このですね、映像ですねを通して、まるで本人が話しているかのようなそっくりさんですね、そっくりの人がそっくりな声で話しているんですね。しかも本人は言ってないんです。それを作った人が言わせたいことを言わせている。しかもそれが著名人でありますから、多くの人たちはちょっとおかしいなと思うこともあるかもしれませんけれども、多くの人たちが信じてしまっているという、そんなですね、ディープフェイクが世の中氾濫しているんだ。そのことについて小平先生は御言葉を引用しておられますが、テモテへの第二の手紙3章13節、悪人や詐欺師は惑わし惑わされながらますます悪に進んでいきます、そういう御言葉があります。神様の言葉ですから、神様がご存知であることは感謝であります。しかし小平先生はその惑わし、ディープフェイク、そしてその全ての偽り、それがたどり着くところは、それを見た人たちがもう嘘に騙されないぞという、そういう結論に至るのではなくて、もう何も信じられない、そういうふうになってしまうことが危険だと言っています。偽物を信頼しなくなるのではなくて、真理、本物でさえも信頼しなくなってしまうという危険があるというんですね。敵であるサタン悪魔は私たちを不信に陥るように仕込んでいる、疑いに陥るように仕込んでいる、洗脳しようとしていると言ってもいいですよ。不信感が蓄積している。それはインターネットの世界だけではありません。力を持った大国の行動言動を見ても、指導者たちのへの不信は募るばかりではないでしょうか。そういったさまざまな抵抗と、信仰に対する抵抗を信じさせないという、不信抱かせる、そういう流れの中で、でも信仰をどう掴んでいけばいいのか。ローマ書10章の17節にはこうあります。信仰は聞くことから、聞くことはキリストの言葉によって起こるのです。ニュース、社会、そして世界で何が起こっているかということを把握すること、それは大切なことだと思います。現実を、まあ、逃避するとか無視することはできません。しかし現実を知ることは大切ですけれども、それ以上に、それを超えた超現実の影響をもっと受ける必要があるということを痛感しているわけであります。信仰は聞くことから、聞くことはキリストの言葉、神の言葉によって信仰は起こってくる。その具体例が一つ、それがマレーシアの癒しの器、レイモンド・ムイ先生のこの実践ですが、先生はこのような本を書いています。 Faith that works, workThat faith、 働く信仰、その信仰を働かせよという本を書いてるんですね。その中にこうあるんですね。何年も前、ミニストーリーを始めてまだ浅い頃の話だそうですが、先生はですね、このさまざまな場所で大きなこのスタジアムを用いて集会をしている、そのような癒しの器、伝道者と共に宣教していたことがあるそうですが、その器の福音メッセージ、それにはメッセージには多くのですね、印と奇跡が伴っていた。 それら一つ一つの集会で目が見えなかった、そのような不自由だった方が目が見えるようになり、耳の聞こえなかった人が聞こえるようになり、足の不自由な人が松葉杖なしで歩くようになったり、膨れ上がっていった患部が消えた、そのような証をする、そういった多くの人々を目の当たりにした、そのような伝道者と共に宣教をしておられた。一方でその次の臨時ですね、予定としてムイ先生は今度は台湾でですね、連続の政界が予定されていた、それに向けても準備をされていたということであります。しかしムイ先生自身のこの耳の内側にですね、大きな出来物ができていて、なんと耳を塞いでいて、それで片耳が聞こえないような、そんな状況があったそうです。この働きをする前にシンガポールに行った時に専門医に診てもらった時には、そうすぐにですね、手術をしなければならないと言われた。しかしスケジュールが詰まっていて、後回しになっていたんだ。もうあと数日で台湾に向かわなければならない。ですから必死に祈ったそうです。先生がおっしゃるのは、その時は気がついていませんでした。それは神様が私に信仰を働かせるチャンスをくださっていたのです。他の誰でもない。自分の人生の中で信仰のレッスンを与えてくださったのですとおっしゃっています。先生がおっしゃるのは、私は神の御言葉を掘り起こし始めました。そして私の今の状況に対して解決を語りかける真理、その宝石を求めて神の言葉を掘り起こし始めた。それは神の言葉が実に書かれた目的がそれだからですとおっしゃっておられました。ヨハネは言いました。これらのことが書かれた聖書があるのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。ムイ先生は言います。私は自分の目で直接理解するようになりました。それは信仰は聞くことから、聞くことはキリストのことは神の言葉によって信仰が起こるのだということです。神の御言葉を糧とする信仰が私に来ました。その御言葉を食べて信仰が活性化する。そして御言葉がうちに入った時に信仰が奮い立って私は強くされたのですと。私の人生に信仰を必要としていましたから、私は御言葉を貪って自分の状況について神が何を語っておられるか、それを知ろうとしました。まあ、お医者さんたちは私がですね、私に今必要なことはそれは手術だと、一刻も早くですね、それ以外に方法はないと言っていた。まあ、医学の観点からはそうでありましょう。そしてまたムイ先生自身も、今自分の耳に出来物ができていて塞がっている、片耳が聞こえない、そして血も出てきていた、そのような状況もですね、ムイ先生自身の状況もまた手術以外に方法はない、そのように訴えていたんです。しかし御言葉はイザヤ書53章4節5節でこう言っている。彼イエス様が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。しかし私たちは思っていた、彼は病に侵され神に打たれて苦しめられたのだと。彼は私たちの背きのために刺し貫かれ、私たちの過ちのために打ち砕かれた。彼が受けた懲らしめによって私たちに平安が与えられ、彼が受けた打ち傷によって私たちは癒された。さらに聖書はペテロの第一の手紙の2章24節でこう言っている。そして自ら、イエス様自ら私たちの罪を十字架の上でその身に負ってくださいました。私たちが罪に死に義に生きるためです。この方の打ち傷によってあなた方は癒されたのです。これらの御言葉、これを通して2000年前のあの時の思い出を、出来事を思い出すことを助けてくれた、あのイエス様がローマ兵たちに鞭打たれその背中には傷を負われた、あの時、御言葉は言います。彼が受けた打ち傷によって私たちは癒された。ペテロもその真理を受け止めて、この方の打ち傷によってあなた方は癒されたのですと宣言しました。その神の御言葉、それをムーイ先生のうちに信仰を作った。台湾に飛ぶ前の夜、ムーイ先生が寝るときに、先生、私の耳からは血が出ていました。そして翌日朝目が覚めると、その中にあった出来物、それが落ちて枕元に転がっていた。そしてそれ以来その病は二度と戻ることはありませんでしたと。信仰のゆえに神様はこのことをなしてくださったんだっていうんですね。そのために 私は神の御言葉に入り込む必要がありました。そしてそれを神様が奇跡を起こしてくださると信じて自分に適応しなければなりませんでした。神様はご自分の民が信仰のレッスンを習得してほしいと願っておられます。もし神様がご自分の民の中に信仰を見つけることができれば、教会の中に霊的な爆発が起こり、それが世界に広がっていくからです。そのように牧師先生は証しをしておられました。そしてこの証しの中でこうおっしゃっておられたことを思い起こします。私は神の御言葉を掘り始めました。私の今の状況に対して解決を語りかける真理の宝石をこの中に求めて掘り始めた。それこそが神の言葉が書かれた目的だからです。問題が目の前に立ちはだかるときに、それに対してこの対抗する、それを乗り越えさせる力のある御言葉が聖書の中にあるんだということであります。目に見える現実、それを超えた超現実の世界をもたらす真理が聖書の中に隠されているということであります。ですからエレミア書33の3はこういうわけです。私を呼べ、私はあなたに答え、あなたの知らない隠された大いなることを告げ知らせる。超現実の世界は私たちは知らない世界です。そしてそれは隠されている。それは探してほしいからです。そしてそれは大いなること、驚くべきことであります。それを体験するには聖書を明確に私を呼べと言います。全知全能の神、全宇宙を創造されたこのお方を呼べというのであります。大統領を気軽に呼ぶことができるでしょうか。首相、その国の元首を気軽に呼び求めることができるでしょうか。いいえ、しまして全宇宙の神を呼べっていうんですか。しかしそうなんです。そんな驚くべき存在を呼ぶことが許されている。それは主イエスキリスト、御子なるイエス様が十字架にかかって私の身代わりとなって死んでくださり、全ての代価をすでに支払ってくださったからであります。どのような状況の中にいらっしゃるでしょうか。その状況の中で信仰を呼び覚ますために御言葉に深く入り込む。先日国際ギデオン教会のお証がありました。他にもですね、聖書に助けられたという方々の証がたくさんあります。 Y さんという方は仕事や人間関係で悩んでいた時、かしこまらずですね、ベッドの上でもどこでも気負わずに心に負担なく聖書を開くことができる。それがギデオンのいただいた聖書だ。そしてその聖書の中に、ギデオンの聖書にあるようですね、折にかなう助けというこの聖句の一覧があるようですけれども、聖書箇所ですね、そこのその折にかなう助けというそのリストが本当に好きで、自分の感情、恐れであったり怒りであったり、特には悲しさ、自己嫌悪などですね、自分の心の整理をする必要があるときに、その作業の助けにもなっていた。御言葉を読み、励ましや慰めを受けては涙がこぼれ、何度も繰り返し助けられてきました。そういう証があります。また他の方は仏教の家庭で生まれ育ったのでクリスチャンになることができると思っていませんでした。しかし挫折感、劣等感、死、また世の終わりに対する恐怖、将来に対する不安、自分の内面の醜さ、そういったものに直面するために、このいただいたギデオンの聖書の折にかなう助け、その聖書箇所を参考にしながら貪るように聖書を読みました。当時の自分にとっては聖書は心の安定を保つための励ましの言葉集というイメージでした。高校3年生の夏にイエス・キリストを自らの救い主として信じ受け入れ、大学1年生の春に受洗を洗礼を受けました。今は牧師となり、福音を伝えるためにギデオン活動に協力させていただく恵みに預かっていますという、そんな証もありました。ある方はうつ病を患っていた。彼は暗い部屋に閉じこもり、これではいけないと思っていた。しかし仕事に一人ではいけない、心配した妻が職場の近くまで一緒に来て仕事が終わるまで待ってくれたこともありました。希望を見出せない中で、私は妻の通う教会へ通うようになってなりました。そしてだんだんと心と体調が戻りつつも、日によっては心がどんよりして足が重い時もありました。 妻からギデオン教会の小さな聖書をもらっていました。あなたの助けになる聖書の言葉という、心の状態に合わせて読むすすめの聖書箇所の一覧のページがあるようですね。ギデオンの聖書、さっきのと似たものだと思いますけれども、そのページがあることに気づいて、職場近くの駐輪場でその時の心の状態に合った聖書箇所を読んで勇気と力をもらい、その日一日を乗り切ることができました。その後洗礼を受けて、やがて神学校に入学し、不思議な神様の導きと使徒言行録18章の9節10節の御言葉に押し出されて、牧師説教者として召されています。御言葉には力がある。そのことを最初に感じることができるきっかけとなったのがギデオンの聖書であった。贈呈をしてくださってありがとうございますという、そういうような証でありましたが、御言葉には力がある。これらの証の中に出てきましたこのですね、祈りにかなう助けとかですね、あなたの助けになる聖書の言葉という、まあ、そういったあの聖句の一覧があるということですけど、実はですね、この私たちの使っている新しい聖書協会共同訳もですね、カバーのですね、初めと後ろにですね、ここにですね、6つのテーマから聖書を開くって、悩みの時、困難に出会った時はここ、詩編とかイザヤ書とかありますね、確信を得た時、そういう時に状況に合わせてですね、開くことのできる御言葉、実は書いてあることを私は気づいていませんでして、最近発見したんですが、そういうさまざまな状況の中で信仰を呼び起こすために御言葉に深く入り込む、大変助けになると思います。どのような状況の中にいらっしゃるでしょうか。それぞれの状況の中で、しかし信仰を呼び起こすために御言葉に深く入り込む。そして毎週の礼拝、その礼拝ごとに語られておりますメッセージもまた信仰を呼び覚ますために御言葉に深く入り込む助けをしてくれます。先日のメッセージで小山先生は詩編3編からですねメッセージを語ってくださったわけですが、そこには主よ、私の苦しみのなんと多いことでしょう、多くの者が私に立ち向かい、多くの者が私の魂に言っています、あの者に神の救いなどないと。いろんな状況、問題、チャレンジの中で敵は私の苦しみ、私私というところに目を向けさせるわけですけど、しかし聖書は言います、しかし主よ、あなたこそ我が盾、我が栄光、我が神戸を起こす方、救いは主のものと、そのように詩編賛美は続くわけですが、どうしても私私私に目が向いてしまう、そのような苦しみの中、しかし信仰は主よ、あなたは我が盾、そう目を主に向けさせてくださるものであります。大川先生もまた礼拝メッセージで、中国の迫害の中投獄されたパンダ先生がですね、同じ獄中に多分先におられたんでしょうか、ワン・ミンタオ先生、この遠くに見たその時のことをお明かししてくださいました。まあ、監視されている中でありますので近づくことはできませんし、会話もできません。何もコミュニケーションを取れない中で、ワン・ミンタオ先生はじっとパンダ先生を見られて、見つめられて、やがて顔を上に天に上げられた。その少しの仕草だけですが、それを見たパンダ先生は、どんなに苦しくても主を見上げて歩むんだよと、そういう意味だと悟って、それを糧に25年間刑務所を耐え忍んだという。ワン・ミンタオ先生は36年間ということでありますけれども、そしてやがて解放された。しかし解放されてからもひどい迫害が続きましたけれども、しかしそれにも耐えられたのは聖歌の581番、いずくまでも行かん、これを毎日賛美して耐えることができたというのであります。このように信仰を呼び起こすために御言葉に深く入り込む助け、それは私たちの周りにはたくさんあります。どのような状況の中におられるでしょうか。ムイ先生は信仰によって歩むことをあなたの生き方としなさいとおっしゃっておられます。経済の面においても奇跡以外の何者にも解決ができないような問題の中におられるなら、信仰を働かせなさい。そのような状況は神様が信仰のレッスンを教えようとされているのかもしれません。神様はあなたに神の御言葉に深く入り込み、 神の子供であるあなたに対して神様は何と言っておられるかをあなたが発見してほしいのです。あなたに発見してほしい。そして経済的な必要について神の子供としてあなたにどんな約束が与えられているかを知ってほしいんです。だから神の御言葉に入り込みなさい。そしてあなたのその神の御言葉をあなたの心に染み込ませなさい。すると御言葉があなたのうちに山を動かす信仰を作るでしょう。そう言うんですね。そしてこれは経済の問題だけではありません。健康の面でも進路の面でも人間関係の面でも仕事の面でも人生のあらゆる面において用いることのできる真理であるとそう感じます。奇跡以外の何者にも解決できない問題の中におられるなら信仰を働かせましょう。その状況は神様が信仰のレッスンを教えようとされているんだ。そのように受け止めて神様はあなたに神の御言葉に深く入り込んでほしい。そして皆様は神の子供です。神の子供に対して神様は語ってくださいます。神の子供である自分に何と神様は語ってくれているんだろうか、それを自ら発見して聖書を探って発見してほしい。そしてその問題その状況についてじゃあ神様の子供にはですねさらに語りかけるプラスですね、神様の子供には約束が与えられている。今の自分にどのような約束が与えられているんであろうか、それを必死で知ろうと求めてください。そしてそれを見つけたその約束をつかんだならその与えられた神の御言葉にさらに入り込む、それを掘り下げる、その関連聖句を読んだりですねもっと深める。そして御言葉をあなたの霊に染み込ませなさい、心に染み込ませなさい、浸透させなさい。その約束を握りなさい、読みなさい、さらに読みなさい、さまざまな訳で読みなさい。英語でもいいでしょう。単語の一つでも心に留まったならば今までにないひらめきが与えられるかもしれません。そしてその御言葉それを祈る、その御言葉を土台して祈る、そこから求める。そしてそれして御言葉に入り込む中で御言葉自身があなたのうちに山をも動かすような信仰を作り出すでありましょう。どのような状況にいらっしゃるでありましょうか。信仰とは望んでいる事柄の実質であって見えないものを確証するものです。それを信仰のレッスンと受け止めて信仰のレッスンと受け止めてそれを乗り越える信仰御言葉に作り出してもらうまでその御言葉から手を離さない、あの手この手で御言葉に入り込み山を動かす信仰を作り出してもらえるように祈り続けて祈り求めて参ろうではありませんか。お祈りいたします。恵み深き天のお父様、主よ、私は本当に信仰そして聖書に一番、確かに信じたい。いろんな情報があります。いろんな便利な情報がまた私の周りにはたくさん溢れています。しかし何よりも主よ、私たちが確かに信じるものそれが御言葉でありますように。そしてその御言葉によって神様、さまざまな状況にあるとき問題の中にあるときにそれを乗り越える信仰、御言葉によって私たちのうちに作り出してもらうことができる、その御言葉を求め続けていく、探し続けていく、聖書を掘り起こしていく、そのような諦めない信仰をどうぞ私たちのうちに作ってくださいますように。聖霊様、人にはできないことも神にはできると信じます。私を強くしてくださる方によって何事でもすることができると信じます。主がご一緒ですから感謝します。主の御名が豊かに崇められますように感謝して尊い主様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。